市役所からこんにちは。続いての時間は危機管理室の田中千尋さんにお越しいただいてお話を伺います。今日はどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
東日本大震災から5年という月日が経つわけで、はい、今日はいろいろ備えの話とか伺えるということなんですよね。
はい、そうです。
まあ、5年を迎えるにあたりまして、まず田中さんはどんなふうに感じていらっしゃいますか？
そうですね、最近は新聞とかでですね、3月11日が近づいているということでいろいろ記事が出るので、それで5年前を思い出したりするんですけど、やはり普段の生活の中では東日本大震災ということを忘れているというか、あまり意識せずに暮らしていますので、やっぱりその震災が風化しているというような言われ方しますけども、本当に何か、だんだん忘れてきているなというふうには感じています。中村さんはどうですかね、5年経つことになりますけれども、
本当に今田中さんが冒頭でおっしゃったお気持ち、一緒なんですけれども、こういった震災の日が近づくといろいろ報道はまたされていくんですけども、じゃあ日常生活の中でやっぱり忘れているところってあるかなと思ったんですね。で、先日この市役所からこんにちはでも被災された方、福島県の浪江町から今高山で住んでいらっしゃる五十嵐さんという方のお話を伺った時に、今も家に戻って家の掃除をしているとおっしゃったんですよね。5年経ってまだ自由に泊まることもできなくて掃除をされてるんだと思った時に、まだまだ復興半ばだなということを強く感じました。
そうですね、まだというか5年経ってるんですけれども、まだ今なお避難生活をされている方もいらっしゃいますし、調べますと、この震災で、お亡くなりになった方というのが、1万5000人以上の方がいらっしゃるということで、やはりこの震災というのを忘れてはいけないなというふうに感じております。もう一つ、この震災でですね、やはり地震の恐ろしさとか、津波の恐ろしさということもあるんですけれども、原子力発電所の事故ですね、それまではやはり原発、これは安全だというふうに言われておったんですけども、東日本大震災を契機として、本当に安全なのかという、そういった問題が出てきたというか、課題が出てきたということなので、やはりこの 3.11、東日本大震災というのはやはり風化させてはいけない、忘れてはいけない出来事だなというふうに思います。
はい、そう思います。明日なんですが、犠牲者を追悼する黙祷が行われるということなんですが、こちらについて教えてください。
はい、明日ですね、3月11日ですね、東日本大震災が発生した時刻の午後2時46分に合わせまして、1分間の黙祷を捧げていただきますように、市民の皆様にお願いをいたします。
はい、
明日なんですが、午後2時46分の少し前になりましたら、市内の防災行政無線でですね、黙祷の実施の、お知らせといいますか放送をさせていただきますので、お願いいたします。で、あとまた、それよりもっと前にですね、実施のお知らせということで、明日の午前10時と、午後1時にも、防災行政無線で周知放送のお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。明日なんですが、日中ということで、お仕事をされている方多いと思いますけれども、それぞれの場所でですね、黙祷を捧げていただければと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、明日の午後2時46分に防災行政無線の放送合図に1分間の黙祷を 行うということですね、はい、
そうですね、
また事前のお知らせとして明日の午前10時、
はい、
午後1時にも防災行政無線で周知を行うということですね、
はい、そうです、
はい、
で先ほどの放送でもありましたけれども、平和への絆の鐘をこちらを鳴らすということもありまして、明日の午後2時46分に合わせまして、市役所の前にあります、平和への絆の鐘、こちらも打ち鳴らしを行います、
はい、
であともう一つ高山市内のお寺の方にご協力いただきまして、はい、お寺の鐘を合わせて鳴らしていただくということも お願いしております、であと国におきましてもですね、明日ですね、東京の国立劇場においてですね、東日本大震災5周年追悼式が行われますので、こちらの方もテレビで放映されると思いますので、
はい、
ご覧いただければというふうに思います、
はい、平和への絆の、うちの鳴らしですが、はい、これもどなたでもお越しいただいてよくて、
うね、
もう直接会場に、ね
そうですね、
お越しいただければいいということです。
お集まりいただければと思います、
はい、庁舎前にお越しください、まあ、地震というのはもう起きないということはなくて、
はい、
私たち家にいたりまた外にいたり、もういつどこで地震に遭うか分かりませんよね、
そうですね、
まあ、いろいろ事前に備えておくことってできるかなと思うんですが、はい、うん、
そうですね、まあ、地震への備えということで、まあ、皆さんに備えていただきたいんですが、まあ、まず大事なことは、はい、まあ、自分の命は自分で守るということ、そして、みんなの地域はみんなで守るということで、まずは、自分の身を守る、そして自分の身を守った後には、うん、まあ、周りご近所さんを見ていただいて、まあ、助けるとか、そういったことを意識していただきたいというふうに思います、
はい、
で、まず、まあ、自分の身を守る方なんですけれども、まあ、地震の揺れを感じたりですとか、
はい、
緊急地震速報ですね、
はい、
気象庁さんの方で、まあ、地震の発生を知らせる放送があるんですが、そういったのを聞いたら、まず身を低くして、頭を守って動かないと、はい、いうふうにしていただきたいと思います。はい、まず大事なのが、まあ、頭を守るということで、まあ、地震の揺れで倒れたりとかですね、まあ、上から物が落ちてくるということがありますので、
はい、
まずは大事な頭を守るということを心がけていただきたいと思います。で、あと、まあ、平常時といいますか、まあ、いつも普段からできることとして、
はい、
まずお家の中の家具の転倒防止ですね、地震の揺れで家具が倒れてくると、そしてそれで怪我をするということがあります。阪神淡路大震災の時もやはりそういった家具が倒れてきて怪我をされたという方が多かったということがありますので、やはりご自宅の家具を固定していただくということが大事になります。であとは、住まいの耐震化ですね、やはり地震の揺れで家が倒れてしまうということが、まあ、危険ですので、しっかり耐震補強をしていただくということがあります、
はい、
であとは非常持ち出し袋ですね、その大事なものを入れて、準備しておくということもありますし、避難所を確認しておくということがあります。高山市では、皆様にハザードマップをお配りしておりますので、それを見ていただいて、非常持ち出し袋ですとか、あと避難先を確認していただきたいと思います、うん、はい、やはりいざという時に慌てないためにも、日頃から、準備をお願いしたいと思います。
そうですね、もう私も東日本大震災の後なんですが、
はい、
こう家具とかね固定したりとか、あと非常持ち出しも準備したりとかしましたが、はい、でもまだまだ甘いところたくさんあるかななんて思っているんで、
はいはい、ぜひ備えを、はい、お願いしたいと思います、ね、
しっかりしていきたいなというふうに思いました。では最後にお問い合わせの電話番号をお願いできますか、
はい、お問い合わせ先ですが、高山市危機管理室、電話が 0577-35-3345、0577-35-3345 になります。
はい、ありがとうございます。 この時間は危機管理室の田中千尋さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。